節の箇所を読み出します。ヨハネの福音書11章1節から15節まで、
新約聖書の約4ページをお開きください。ヨハネの福音書11章1節から16節。さて、ある人が病気にかかっていた。ベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であった。このマリアは主に香油を塗り、自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主をご覧ください、あなたが愛しておられる者が病気です。これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることにあります。イエスはマルタとその兄弟、その姉妹とラザロを愛しておられた。しかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからも、その時いた場所に2日とどまって、それからイエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、ついこの間ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたのに、またそこにおいでになるのですか？イエスは答えられた。昼間は12時間会うではありませんか。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜会けばつまずきます。その人のうちに光がないからです。イエスはこのように話し、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠ってしまいました。私は彼を起こしに行きます。弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら助かるでしょう。イエスはラザロの死のことを言われたのだが、彼らは睡眠の意味での眠りを言われたものだと思ったのである。そこでイエスは弟子たちに今度ははっきりと言われた。ラザロは死にました。あなた方のため、あなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところへ行きましょう。それでエドモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに言った。私たちも行って死と一緒に死のうではないか。このところから高松牧師よりメッセージをいただきます。神の栄光のため。
おはようございます。今日からヨハネの福音書11章に入ってまいりました。ここには読んでいただいたようにラザロという人物が出てまいりまして、そのよみがえりが記されていきます。ラザロのよみがえりはヨハネの福音書に記されている7つ目の印、締めくくりになります。この印が序章になって、イエス様の十字架、そして3日後のよみがえりに続いていきます。来月には受難週を私たちは迎えます。31日にはイエス様のよみがえりを覚える、復活を覚えるイースターです。そういう意味で、イースターを前にしてふさわしい場所を前に学んでいるのかなとも思いますけれども、今日はまず1節から16節まで、学んでこの御言葉に耳を傾けていこうと思います。最初にお祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。あなたが私たちに目を留めてくださって、私たちを選んでくださって、ご自身の御子を知る者、十字架を知る者、救いの恵みを知る者にしてくださったことを感謝いたします。あなたの一方的な憐れみによって、私たちのすべての罪は許されており、もはやあなたの怒りを、滅びを恐れるものではなく、あなたの愛を喜ぶもの、 あなたの恵みに望みを置くものとさせられていることを感謝いたします。私たちの命をあなたが覚えていてくださり、私たちがどのような時にもあなたの豊かな愛の中で安らぐことができ、またやがて私たちがこの命を終える時にはご自身の御国を備えていてくださること、永遠の命が与えられていることを心より感謝いたします。あなたの尊い犠牲によって愛する御子の命のゆえに私たちは救い出され、あなたに望みを置きながらこのところに集ってまいりました。この地上においてはさまざまな悩み、戦い、恐れがありますけれども、あなたはすべてを知ってくださって、救いのゆえにご自身の良きことを備えてくださって、この週もあなたの恵みのうちに、祝福のうちに週の歩みを送り出してくださることを感謝いたします。今恐れなくあなたの御前に出させていただき、あなたの祝福をいただけるこの幸いを感謝いたします。どうぞお一人お一人にあなたがふさわしく、この一週間の歩みを歩み始めるお一人お一人にふさわしい恵みを備えてくださって、またその心内にある思いを知ってくださる主がお一人お一人にふさわしく語りかけてくださいますようにお願いいたします。今このところで共に御声に耳を澄ます者も、またインターネットで離れたところで礼拝を守っている者にも等しくご自身が望んでくださいますようにお願いいたします。またこの地上にはまだイエス様を知らない多くの方々がいらっしゃいます。イエス様の救いに預かっていない方々がおられます。どうぞイエス様を信じることができるように、永遠の命をいただくことができますように、御国に望みを持つことができますように、罪の許しの幸いを得ていくことができるように、主をどうぞ届いていてください。信じさせてくださいますように、福音が届けられていきますようにお願いいたします。困難なところにおられる方々に助けの手を伸ばしてください。助けの手が用いられていくことができますように、またそこにいる使わされているクリスチャンたちを豊かにご自身が満たしてお持ちくださいますようにお願いいたします。私たち一人一人の命を覚えてくださっている主に望みを置きながら、この朝の御言葉に耳を傾けていきます。どうぞ主をお語りください。尊いイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。先週の10章ではイエス様がユダヤ人からの石打ちを逃れ、バプテスマのヨハネが洗礼を授けていたヨルダン川の向こうに移られたところまでを見ました。でイエス様が滞在しておられるところに知らせが届いていくところから今日の場面です。一節。さてある人が病気にかかっていた。ベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であった。マルタとマリア、そしてラザロが住んでいたベタニアは18節にあるようにエルサレムの近く15スタディオンほど離れたところにあったベタニアです。でこのようにわざわざ記しているのは、今イエス様がおられるところがベタニアなんですね。同じ地名なので間違えないように注意書きをしております。イエス様がおられるのはヨハネが初めにバプテスマを授けていた場所ですが、これは1章28節によればこのことがあったのはヨルダン川の向こうのベタニアであった。 ヨハネはそこでバプテスマを授けていたと記されております。福井の池田町と岐阜県の池田町が冠山の峠のトンネルで近くなりましたけれども、同じような地名が近くにあるというのは日本でも同じです。ベタニア、同じ地名の2つの場所、この距離はおよそ30キロ余りあって、1日分の距離であったと言われております。でさて、そこに住むマリアとマルタ、2人の姉妹についてはルカの福音書に出てまいります。マルタとマリアがイエス様たち一行を迎えてもてなした出来事、海外しくイエス様のお世話に動き回るマルタと、イエス様の足元に座って御言葉に聞き入るマリアの対照的な姿がそこには描かれておりました。またラザロという名はやはりルカの福音書の中に16章で、こちらは実際の人物ではなく例え話の人物の名と記されております。金持ちの門の前に座っていたラザロが死んでアブラハムの懐に抱かれていたというあの例え話です。今朝のマリアとマルタの兄弟ラザロとは、全くの別人ですけれども、同じラザロという名前を持つことは意味深いなと思います。でともかくベタニアにマルタとマリアとラザロという兄弟が住んでおり、以前からイエス様を喜び支える交わりがそこで行われておりました。さらに2節では、このマリアは主に香油を塗り自分の髪で主の足を拭ったマリアでと書かれております。彼女がたちがどれほど心から精一杯にイエス様を愛し仕えていたか、その人となりを示そうとしている一文が加えられております。この2節にある出来事が起こるのはこの後の受難週ですね。まだ先のことなんですけれども、彼女のこの行為は新約の教会の中では有名な出来事でしたので、これを読む読者は、あのマリアのと言って彼女の主への愛と献身を思い浮かべることができたわけです。で、そのように主を愛し仕えたマリアたちの大切な兄弟ラザロが重い病に苦しみ、命は風前の灯火でした。もはや一刻の猶予もない、それで使いを送ります。それでも2人がイエス様に使いを送るのはためらいがあったのではないかと思われます。彼女たちが住む村はエルサレムの近く、イエス様が石打ちにされそうになったあの出来事は当然伝わっていたはずです。イエス様はうまくその場を離れられましたが、再びおいでになれば命に危険が及ぶはずです。それが分かっていて、私たちのところに来てもらいたい、それは簡単に言えなかったでしょう。しかしラザロの容態は日に日に悪化の一途をたどる。イエス様を危険にさらすのか、ラザロを助けていただくのか、悩みながら祈りながら、ようやくの思いで二人が出した答えが三節です。イエスのところに使いを送っていった、主をご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。使いを出したのも厳しい状況でラザロの元を離れられなかったんでしょう。彼女たちはお願いですから早く来てくださいとか、私たちはあなたのために使えたではありませんか、助けてください、そういった言葉を一切語ることなく、託すことなく、ただ主をご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気ですとだけ伝えております。彼女たちが伝えた病気ですという言葉には、もう治る見込みのない、希望を見出し得ない、そういう状況を含む言葉です。だからこそ短い言葉の中に、 彼女たちの信仰があふれているんです。私たちの追い詰められた状況を見てください、分かってください。分かってくださるなら、知ってくださるなら、私たちの苦しみと嘆きはあなたに委ねます、あなたにお任せします。なぜならあなたがラザロを愛してくださっていることを私たちはよく知っていますから。彼女たちがイエス様との親しい交わりをいただき、イエス様の近くで仕えさせていただいて気づかされたのは、自分がどれだけイエス様に愛されているかという事実でした。イエス様のそば近くでイエス様を愛して仕えました。しかし自分がイエス様を愛している以上に、その幾倍も私はイエス様に愛されている、イエス様の愛が私に注がれている、その喜びを彼女たちは幾度も味わってきました。だからこそこの苦境の中で全てを託して御手に委ねて、現状をイエス様に見ていただくことで最善を信じることができたんですね。ご覧ください、見てやってください。このイエス様のこの姉妹たちの伝言の言葉を聞かれると、イエス様は答えられます。11節、この病気は死んで終わるものではなく、神の栄光のためです、ためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。この病気はと言われます。このと言われるということは、まるでラザロが苦しんでいるそのベッドの隣におられて、マリアたちに話しかけておられるようですね。イエス様は彼女たちがご覧くださいという前から、知ってくださいと願う前からラザロの苦しみをご存知でした。しかも死んで終わるものではなく、この病がいかに深刻なものであるかも分かっておられます。その上で言われます。神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。すべてをイエス様の最善に委ねて、イエス様に託した姉妹たちの信仰を通して、イエス様はラザロというご自身が愛してくださったその兄弟を通し、神の栄光を表し、イエス様の栄光が表されていくと語ってくださいました。ただここで死で終わるものでなくとおっしゃっています。彼女たちはイエス様に委ねた結果、実際に兄弟の死を味わっていきます。死の嘆きを経験していきます。悲しみに襲われます。でもそれが終わりではない、それで終わることがない。そこに神の栄光が表される、神の子が栄光を受けるとイエス様は言われます。この意味はこの時はにはまだマリアやマルタに知らされてはおりません。しかし主に愛された家族は栄光のために用いられ、栄光に預かり、栄光を見て心から喜び、皆をたたえて賛美する、その栄えある日を見ることができます。その約束を信じていく忍耐の必要と希望がこの後に記されていきます。5節です。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。しかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからも、その時いた場所に2日とどまられた。マルタとマリアの使いが知らせて、ラザロの苦しみが訴えられたのなら、イエス様はすぐにでもラザロを助けに行かれるのではと人間的には期待したい。けれども なおもうそこに2日とどまられる。彼女たちは、死をご覧ください、あなたが愛してもおられるものが病気ですとイエス様の愛に訴えました。愛に訴えたのにイエス様は動いてくださらない。これでは本当に愛されているのか、もしかしたら愛されていないのではないか、疑問に思います。だから誤解することがないようヨハネははっきりと記します。五節、イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。昔死んだったわけでもなく、愛が足りなかったわけでもない、愛しておられました。私たちは言葉には出しませんけれども、はっきりとは言うことはないんですけれども、困難が来るとき、自分のイエス様への愛の足りなさに後ろめたさを感じることはないでしょうか。私たち人間はどうしても考えてしまうんです。私の愛が足りないから、私が十分にイエス様を愛してこなかったから、イエス様も私を愛されないのではないか、愛を注ぐことができないのではないか、だから何もしていただけないのだ、助けていただけないのだ。おそらくヨハネが生きていた時代、これは迫害の時代です。クリスチャンたちが次々と殺されていった時代です。愛するものを失っていく、その無力さを感じている人たちが多くおりました。その中でイエス様の愛を見失っていく人もいたと思うんです。ですから、そうではない、祈っていても死が来ることもある、それでも愛されている、聖書は私たちに大きな声で伝えているんです。ここに記されていることは、私たちが愛する以上にイエス様は限りなく私たちを愛して、惜しみなく良きことをなそうとしておられるということが記されております。私たちには見えませんから戸惑います。彼女たちは使いに託しました。あなたが愛して、これはフィレオという言葉です。あなたが愛しておられるものが病気です。で、五節は、イエスは愛しておられたアガパオです。マルタとその姉妹とラザロと、と記されています。イエス様の愛はアガパオ、有名なヨハネ3章16節にある、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、と記された、この愛です。マルタとマリアは私たちが互いに抱く愛、フィレオという愛を用いてイエス様に訴えました。ところがイエス様はアガペーの愛を示しておられます。十字架で命を与えるほどに、しかも罪を犯して神に背く者に命を捨てるほど愛してくださった、その愛でマルタとその姉妹とラザロ、マルタ一人だけでなく、マリアだけでもなく、ラザロだけでもなく、一人一人に一人一人を覚えて、一人一人それぞれの悲しみ、一人一人それぞれの苦しみ、嘆きに目を留めながら愛しておられたので、なお二日間とどまられた、と伝えているんですね。ここは命を与えるほどにそれぞれを深く愛しておられたので動かれなかった。それは彼女たちに、ラザロに最も良いものを与えようとしておられたからです。神の栄光が表され、愛する者たちが神の栄光に預かり、神の栄光の中に生かされるために、なおすか待っていたと記されている。私たちは不安に駆り立てられるように動きます。でもご自分の命を捨てるほどに、与えるほどに愛しておられる方は、一時の感情ではなく最高を与えたいと願われます。それを与 暗示しているのが7節の言葉ですね。それからイエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。もう一度ユダヤ。無論ラザロたちの住まいベテニアにあるユダヤのことです。でもユダヤと言われることでご自身がこれから受けようとしておられる十字架の死を暗示しておられるんですね。弟子たちもその恐れを感じております。八節、弟子たちはイエスに言った。先生、ついこの間ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたのにまたそこにおいでになるのですか。そこに行くのは殺されに行くようなものだと弟子たちは思います。その弟子たちにイエス様は答えられます。9節、昼間は12時間あるではありませんか。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。その人のうちに光がないからです。ユダヤ人たちは一日のうち太陽が出ている時間を12に割って12時間昼の時間と考えました。この時間は明るいので倒れたりつまずいたりすることはありません。しかし夜になると明かりがないので働きませんしつまずきます。今はイエス様がおられる時間です。イエス様はこの地上で御業をなすことができる時間です。イエス様の御業を見ることもできます。しかし夜が来ます。つまり夜とはイエス様が十字架にかけられ地上から取り去られる時です。その時人は闇の中で歩くことができません。つまずきます。倒れます。イエス様がおられないからです。その時にイエス様という光をその人のうちに持っている人はつまずきません。持ってない心のうちにその人のうちにイエス様という光を持っていない人がつまずき倒れます。イエス様を自分のうちに住まわせる人、イエス様を自分の内側に迎え入れた人だけ闇の中でもつまずかないで歩き続けることができます。ですからイエス様はこの地上におられる時間にこの昼のうちに光であるご自身を世に示し誠の光であるイエス様を信じ受け入れるよう闇が来る前に栄光を表さなければなりません。イエス様に残された時間が間もなく終わろうとしています。その残された最後の時間、ラザロによってラザロをよみがえらせることによってご自分が何のために来られたのか、イエス様の栄光を表そうとしておられました。永遠の命を与えるために来られたイエス様を知らせ受け入れるように最後の時間を用いようとされているわけです。3つ目のポイントに入っていきます。イエスはこのように話し、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠ってしまいました。私は彼を起こしに行きます。眠ってしまいました。これは比喩的な表現でラザロは死んでしまったということですね。でもイエス様が眠っていると言われているなら肉体は機能を停止しどんな反応を示すことがもはやできなくなっていても、見た目には話すことも聞くこともできなくなっていても、魂は地上で生きていたその人の命につながっていて目覚めの時を待っている状態です。私たちの目には死であったとしても魂は生きていた時の肉体の痛みや苦しみから解放されて静かに休んでいる状態です。そして新しい体をいただいてイエス様の声に目覚める時を待っております。けれどもその時までは私たち人間にとってはその人は死んだと映るわけですよね。 弟子たちにはイエス様の言葉の意味が分かりませんでした。ですから12節、死を眠っているのなら助かるでしょう。13節、イエスはラザロの死のことを言われたのだが、彼らは睡眠の意味での眠りを言われたものと思ったのである。そこでイエスは弟子たちに今度ははっきりと言われた。ラザロは死にました。今日は読みませんでしたけれども、このあと17節にイエスがおいでになるとラザロは墓の中に入れられてすでに4日も経っていたと記されております。イエス様がおられたところからラザロの村までおよそ1日分の距離であったと言われるので、この4日間をさかのぼってみますと、4日目というのはイエス様がラザロのところに移動した日でになりますね。3日目2日目というのはイエス様が知らせを聞いて2日間とどまられた時間になります。で、最初の1日目、ね、4日経ったの最初の1日目というのはマルタとマリアが人を使わした人が移動し、イエス様のところに移動していった日になるんですね。ということならば、マルタとマリアが使わした人がイエス様の ところに到着した時にはもうラザロは死んでいたと考えられます。使いを出して間もなくラザロは息を引き取ったんです。それでイエス様はラザロがすでに息を引き取っていることをご存知の上で、この病気は死で終わるものではなく神の栄光のものなのですと言われたのではないかと思うんですね。で、こうなるとマルタとマリアがとラザロを愛しておられたイエス様がなお2日同じところに滞在した理由も見えてきます。もうラザロは死んでいたんです。イエス様はすでにラザロが死んでいることをご存知で2日間滞在され、それによってイエス様の御力が明確に表されることを願われたんです。ただ死から蘇生された、そう誤解されるのではなく、完全に死んでしかも葬られてしまった人、墓の中に葬られてしまっている人、そういう葬られた人に命を与えてよみがえらせることのできる方、そういうそのイエス様の命をよみがえらせる力が明らかにされるためなんです。ですから15節、あなた方のため、あなた方が信じるためには私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところに行きましょう。私たち罪人が免れ得ない、死という神の裁き、罪のゆえに死がもたらされました。その罪の力からの、罪のもたらす死の力からの救い主、イエス様の栄光が明らかになります。イエス様が死んだラザロをよみがえらせてくださるということは、まさにイエス様が罪のもたらす死からの解放者である、救い主であるということが示されるわけです。だからあなた方のため、あなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいますと言われるんですね。イエス様が罪からの救い主、永遠の命を与えてくださる方、神の栄光の中に私たちを招いてくださる方、この方を信じることができるように、イエス様は2日間とどまられました。まだ弟子たちには分かりません。ですからトマスも、デドモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに言った、私たちも行って主と一緒に死のうではないかと、まだ外れなことを言います。ただ彼はイエス様の道の先にある暗い影は見ていました。実際この後イエス様をラザロをよみがえらせたことによって、イエス様の死は避けられないものとなって、ユダヤ人たちはイエス様を十字架にかけることになります。この時は何も分かっていなかったトマスです。でもよみがえりのイエス様に会った後、新しく生かされて 主と一緒に死のうではないかと言葉通りにイエス様の足跡に習っていくものとなりました。生きている時主を愛し主と共に生き主に愛されたラザロの死、これを見てまいりました。そして主と共に歩んだ弟子たちと主の死につながった弟子たちの死も描かれております。いずれも死で終わるだけの命でなく神の栄光のための命でした。私たちも主に愛されている命を生きています。主に愛されている主と共に生きるその人生の中では苦しみや死も経験します。でもそこには神の栄光のために生かされている命の恵みがあります。私たちに主の愛が注がれ神の栄光が表される。私たちの生涯を通して私たちを愛してくださっているアガペの愛で愛してくださっている神の栄光が表されていく。私たちの死のその時まで神はその栄光のために用いてくださる。この人生の幸いを深くかみしめたいと願わされます。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。ご自分の命を与えるほどにあなたに背きあなたから離れあなたを忘れるようなあなたの御心を悲しませるようなこの罪人のためにあなたは惜しまないでその命を十字架にかけるほどに愛してくださいました。その深い大きな豊かな愛を持って私たちが一時のことに翻弄されているその愚かしさを知りながらも最善を備えていてくださること、あなたの栄光に預かっていく豊かな恵みに預からせていただいていることを本当にありがとうございます。願い通りに進まないこともあります。悲しむこともあります。期待外れで嘆くこともあります。けれども主は私たちのために常に最善を、栄光のために最善を備えていてくださいます。どうぞ私たちを深く愛して命を与えてくださったあなたの愛をうちに踏みとどまらせてくださいますように、たとえ嘆くことがあったとしても恐れを抱くことがあったとしても戸惑うことがあったとしても踏みとどまらせてくださって、あなたのためにあなたの栄光のために生かされる私たちの生涯としてくださいますようにお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。